理哲坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、ビークミこと坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ、お二人に聞きたいんですが、うん、今日日経平均どうしちゃったんですか？
いやもう下がりましたねみたいな、
はい、ちょっと午前中からびっくりしました。いやいや、テレビをつけていたら速報でも出ていて、
その質問が来るとは
どう思いましたけど、なるほど。でこれはこの後のお二人のコーナーでも解説していただきたいかなと。
そうだね、それをここで話してしまうと今日の話が終わってしまう、
ね、そうなんです。なので気になるところは、はい、この後のマーケットアカデミアで解説していただきたいと思うんですが、もう一つ私気になることがありまして、うん、はい、先日ツイッターで発表されていましたけど、坂本さん新しいご本が、
ああそうですね、はい、本が出ます。これ僕無料本この前書いた6冊目になりますかね。
すごいですね。
やっぱりこのね、株式の仕事をずっとして2桁っていうのはちょっとねなかなか書けないんで、目指していきたいなと思ってるんですけど、
す、ね、は
い、
は
い、やっぱオファーがないとねなかなかこれは書けないですからね、うん、である程度売れる、もう最近採算が超厳しいから、はい、ただまあ売れるってならないとやっぱりオファー来ないので、まあ過去の売れてる、まあ、冊数が、まあ、ちょっと今回良かったのかなと思うんですけど、まあ、今回はね、はい、本当ね、まあ、どっちかというと初心者初級者向きですね。まあ、あのポートフォリオの話と、あとは、まあ、投資ってこういうところに気をつけた方がいいよというのが、まあ、書いてある本ですね、
はい、じゃプレゼントにも良さそうですね。
お、狙ってますね。わかりました、そこは一応聞いときます
、はい、初心者なのでぜひプレゼントお願いします。
新井さんにくれってことはリスナーじゃなくて、
あ、両方です
あ、両方ですか、そうですか、わかりました、
はい、リスナーの皆さんにもたっぷりとよろしくお願いします。
アマゾンでも予約できますから、
ね、
皆さんね、
そうですか、はい、うん、はい、では両方ね、はい、あのプレゼントはプレゼントで嬉しいですし、はい、先行予約もね、はい、受付中とのことです。また近くなりましたら、はい、はい、詳しく教えてください、はい、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧いただけます。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。はい、ということで、はい、オープニングで言いました、ね、どうしちゃったんですか？
そうしちゃったんで、早速あの坂本さんのアドバイス通り先週利確しましたって書いてるんだけど、はい、俺売れって言ったかなとか言って
でも結果良かったです。
そうそう、はい、だから、まあ、ボックスになるから、うん、まあ、この上ってないじゃんっていう話だったので、まあ、あとはあなたは超えるかもわからない壁の3万円を日銀のサポートがないのにその祈って待ってるんですかと、でまあ、結局日本株のプラスの材料って為替ぐらいじゃないですか。うん、だからでも為替が効いてくるのって結局次の決算が出てからなんですよ、じわじわ行くのは、うん、だからそう考えると日本のもう固有のサポートってもうずっと売られ続けている先物が、まあ、もしかして買い戻しのスイッチが入るかなぐらいしかないんですよ、うん、だからそれを見てその3万円の壁超える、そして3万7700円まで行くっていうのはないよねと、まあ、思いますので、まあ、そう考えるとですね、まあ、2万9000円台は利確で下がるの待ってまた買うっていうのはありなんじゃないっていう、まあ話は、うん、まあその売り買いがどっちかしかやらない人はね、まあそういう話をしてたんですけど、まあ後からまたペアトレの話しますけど、ということですね、はい。ちょうどでもね、まあ利張りそうな感じ、まあこんだけ下がれば買いたい人もいるのかなと思うんですけど、今日まあ2万7700円ぐらい、台後半までまあ来たので、まあ惜しみやと思って買った方が、いたのかな、どうなのかなというところですかね、はい、うん、
今、まあ、買ってもいいタイミングではあるんですよね、はい、
う
ん、
まあ下がだから2万7500円なりその300円なりっていう、まあそこ幻のレンジであるんですけど、そこがつかないと 思う人、まあ、ついたとしてもそこで反発するというのはちょっと手出すというのが良かった、まあ、水準かもしれないよね。これでまた2万9000台ものまではさすがに、まあ、大体の銘柄が利確できるだろうとは、日経平均が大体1200〜1300円もっとか1200〜1300円か上がればまあプラスだろうという形なので、はい、まあ、ただこれ上がってるから安心してる人はまたこれ米国時間でぶっ下がるかもしれないからね、うん、ということなんですけど、でここで新井さんお待ちかねですね、なんでこんなになったんですか、はい、という話を江森さんとしたいなと思うんですけど
どうしちゃったんでしょう。
まあ、でも一番の引き金は、まあ、やっぱり FOMC なんですかね、これは。
まあ、そうでしょうね、
まあ、あとは商品市場が崩れてる話はとかいただくんですけど、特にどうとか、あれも一応 FOMC のそれは別途 の理由ってあったんですか。
複合的でしょうね。
ですよね、まあ、そこで FOMC だとして、まあ、話すと、そうですね、まあ、実際のところ利上げが、まあ、1年ぐらい早まったねっていう風な結論にはなってるんですけど、でもそのちょっと前までは2023年利上げの予想だったじゃんという形で、はい、そこは動いただけで、で、まあ、一応2回回数2回かな2023年に、っていうのがまあ見えてきて、まあ、利上げあるよねと、その前にテーパリングあるよねと、まあ、その買い入れ額が減るってことね、債券の、はい、うん、そうするとやっぱり、まあ、金利上がりやすくなるしと、いうことになると、じゃあそれを見据えたその、ポジションを取らなければいけないと、まあ、株下がるかもしれないねと、いうのがありますので、うん、みんな気をつけようと。そしたら、キョロキョロ見ますと、お、債券も当然利上げすんだから上がんだろうと思ったら、あれこれ江森さんどうなってるんですか10年債と、うん、なるわけですね、うん、
で、これでもやっぱり10年債がやっぱりこれ利回りが下がってること自体ってやっぱり良くないサイン、
ね、うん、そう、そのショックが、それは ね、今おっしゃった通り、うん、まあ、長期的にその景気が悪くないからまた利上げしても利下げしなきゃいけないって、まあ、利上げのところに行かずにもうそのままフラットベースってなる可能性もあるんですよ、うん、だからこの10年債が 1.35 ぐらいまで入りましたけど、これはね、先行きの景気回復にちょっと暗雲が立ち込めているというのを認識してしまったので、ここでやっぱりポジション外そうかなって気になったのよ、うん、で FMC が終わった直後もそんな下がってなかったじゃないですか、うん、まあ、直後の日もね、はい、っていうのは、まあ、これは観測効くでしょうというふうに、まあ、みんな思ってたし、まあ、でもここに来てその景気回復が鈍る論が出てくるっていうのは結構意外でしたね、森さん。
確かにね、
どこ初なんですかね、この今回のこう下げ。
これは、いや、でもこれも債券の投資家も債券買いまくったからなんかあれみたいな世論になっちゃって、株の人が呼べえなんだこれみたいな感じになってるのかな
と。あとやっぱりほら、あの短期金利がほら金曜日ね上がっちゃったのが、やっぱりちょっとまたこの金曜日から今日にかけてのね
2年とね、
そう勢いをつけさせたっていうのはね、
あと5年10年スプレッドもなかなかのものになってきましたね。
そうなんですよ、はい、
だそうするといや、みんな誰も考えなかったフラットニングかみたいな、ある程度のところにいて、
要はほら短期金利がさ、うん、もうすごく抑えられてて、うん、もうそういうもんだとみんな思ってたじゃないですか、うん、でみんな長期金利が上がるか下がるかだけ気にしてたんだけど、はい、いきなり短期金利上がっちゃったね、うん、みたいなね、
順番みたいな話ですね、
これは参っちゃったねっていう、うん、で、まあ、ドルも一気に買い戻されちゃって、もともとドル高になってたのにさらにね、
そうですね、
届きをつけちゃったみたいな、
ね、為替もだからそこをぶらしたっていうのはありますよね、うん、
ね、
なかなかこれはですね、ちょっと落ち着くまで荒れそうだなというのはありますよね、
なりますね、
まあ、ただ荒れるというのはまたちょっと大きな下げもある、
うん、いや、ボラが激しいっていう方に僕はまだベットしたいなと思ってるんですけど、まあ、当然今日の安値とかはすんなりつくと思いますよ、まあ、ちょっと下押ししたら、なんですけど、まあ、この10年債のこの流れを見てると、ここでまたね 1.5 とか 5.5 とかに戻ってくれば何もなかったので終わるんですけど、なかなかそうもいかないんだろうなと思いますしね。ただまた今度円高になってきて意味がわからんみたいな話ですよね。まあまあまあ、それは金利が下がった分あるんでしょうけど、 だからもう結局このなんだろうな、いつも通り動いてない時って変なポジション引いたらむっちゃやられるんで、それはね気をつけてほしいと思いますね僕は。ただポジ軽くで冒頭三雲さんの話を聞いて利確しましたっていう方は、まあ自分を褒めてあげてください。しばらくこのままでいてもいいのかなと思いますというところです
ね。まだやっぱり戻ったから買いだっていうふうにあんまり安易に思わない方がいいかもしれないですね。
あとも個別の話ここではあんまりしないですけど、自分がこの銘柄いいなと思った銘柄が下がってないこと結構多いんだよね。なのでまあ今日さ大きく下げた1日目みたいなもんです、うん、まあまあそのね2日目にしておこうか、昨日も下がったから、なんですけど、だからまあそこはさらに指数を押したときは多分売られるから、やっぱそこで買うんでしょうね、うん、あんまり下がんなかったなってブツブツ言いながら。だからまあ、ポジションで言うとディフェンシブ持ってたのは今日薬品とかちょっと上がったのもあったから、まあ、その辺売って金作っといて、うん、で買いたい銘柄を買うと、いうのが、まあ、王道かなと思いますけどね。今日なんか 2,3 本値上がってきましたけどね、別にこれ金もらってないから上限でも何でもないですけど、はい、お友達がですね、さあ、じゃあこれどうしたらいいかな確かあれですよね、薬品の某銘柄持ってましたよねつって売りなさい売りなさいお金作っときなさいガチャって聞きましたけど、はい、まあそういう感じかなと、うん、だからまあこの荒れるときはまずポジを取りすぎない、うん、あとは、ですね、ポジを取りすぎないのと、あとキャッシュを、ね、多めにしておくと、うん、いうと、まあ、同じことなんですけどね、うん、そこがまあ重要だと思います。チャンスは多分荒れるからある、まあ、ただこの波を乗り越えたいなと思ってる人がいるんですけど、うん、その人がロングだった場合は多分今やられてるからね、だから動きたいことじゃないから、だからこの下げでチャンスで取ってやるぞと思ったんだけど打ち込む金がねえっすみたいな人は結構いるんですよね。だから、まあ、ストップ、そうそうコメントもねストップ入れてますっていうのもあったけど、まあ、ストップ入れたりとか、あとはお金をね、ある程度確保しておいてね、まあ攻めてほしいなと思いますけどね。でただ今回に関してはやっぱ結構複合してます、いろんな理由が、はい、だから一筋縄にこうですよっていうシナリオはなかなか立てにくいし、複合しててから立ててしまうと外れるんですよね。だからまあ FOMC を起点にした、まあちょっとなんだろうな、ポジションの整理が行われようとしているところになぜか景気不安の回復のについての不安が出てきたと、いうのが、まあ、今のところ簡単な説明です。これはなんでなんだっていうのもちょっとこれは変わってくると思う。だって人それぞれ景気の回復って一応みんな回復するつもりでいたんじゃないかなと思ってるんで、まあ一つ考えられるのは、うん、次の、業績19の業績が、ごめんなさい、2級だ、米国で、2級が7月半ばぐらいから出てくるんですけど、
いいでしょ、で
いや、これ、予想はむっちゃいいんですよ、前期61%
増、ね、
で、これが、その、なんだろう、削れた場合は、やっぱりその景気回復シナリオが、うん、まあ、景気回復とか、業績回復シナリオがポキッと折れるんで、ダウを持ち上げていた柱が折れる可能性があるんです。だからそれをもう見てんのか、そうなるとみんな超ネガティブになるから、うん、やっぱ景気回復ってみんな期待しすぎたよねみたいになるっていうのかもしれないっていうのも、まあ、これも僕が勝手にシナリオを最後までつなげたんですけど、うん、そうなるかわからんわけですよ実際、うん、だからまあ今何が起こっているのかっていうのを把握して、まあ、実際対処をする。だから結局こういう時皆さんって、まあ、パニックになってで、まあ、そうどうなんですかとか、うん、来週今週のレンジ教えてくださいよとかなるんですけどいやそうじゃないと、それも確かに大事なんだけど、何が起こってるか把握してあなたのポジションも大丈夫なのかって僕は聞きたいっていう、まあ、そこをですねちゃんとできる投資家っていうのは、まあ、お金残るよねというし、チャンスが生まれるわけですよ、もし来るかもしれないチャンスがね。だから、まあ、一旦、まあ、もし明日もね下がるとしたら、まあ、下がんなきゃそれはそれでいいんですけど、まあ、この前の27,500円なり300円のレンジ、まあ、ちょっと手出してみてもいいか、まあ、ダメなら投げればいいんで、全力いけたら絶対言わないんで、まあ、余裕ができた人はそこでちょっと手出してみたいなと、あとは日銀どうなるのっていうのを見ると、いうところが、まあ、ポイントかなとは思いますけどね。
今入るならポジション小さめに、
そうですね、はい、であとは、今日持ってきた資料は僕の5ページ目お願いします、はい、これね外国人投資家の地域別売買状況なんです ですけど、まあ、いつもこの、まあ、中でお話ししてるんで、欧州系オイル前ですよっていう話をまあしてますけど、このですね、4月、5月、9月、10月のですね、ポジション、これは、どちらかというとですね、大きく欧州系が売買する、まあ、時間になってます。で、まあ、これは何かというと、期末と中間の決算期ですよ、ということですので、期末と中間がですね、もう、業績のですね、外国人の、まあ、審判が下る時期だと。で、それで、5月はどうだったのかと、6月20日発表なので、これを見ると、若干売り越しになってます。まあ、こんなもんだったかな、というとこなのかな、という、まあ、感じかな。なので、まあ、やっぱり、総括を外国人投資家の需給ですんなって言われるんですけど、まあ、僕の、まあ、総括としてもそんな良くないよねっていう話で終わっちゃうんだけど、まあ、やっぱり答え合わせもそうだったねと、まあ、需給動かなかったねと、業績見てっていうところでございました。
業績とか、少しでも次に出たものが低いと、やはり景気悪いのかってこう、
まあ、日本は覚悟はできてると思うけど、米国ですよね、やっぱこの7月半ばからっていうのは相当注目してほしいと。
予想がね、なんか高そうだから。
そうなんですね。
弱いとね、
はい、あとね、この、1ページ目、2ページ目の、2ページ目にしようかな、もうペアトレードの話なんですけど、まあ、ちょっと荒れるからね、これ、これ、あのクリック。はまあ、ほぼ24時間取引できますから平日は、はい、祝日もですけど、これ意外にザラバ中に9ってその1000ポイント近くその、さやが閉じることもあるかもしれないね、これはね、だから今日の、ね、日経平均のその下げ、を考えると、まあ、ニューヨークダウの下げ今日の朝一でポジション取った場合って結構デートレでさや取りできたんじゃないかなっていうぐらいな動きで、まあ、ただこれはお勧めしません、逆言ったらめっちゃやられますから、なんですけど、ザラバ中にこれだけやっぱり500ポイントぐらいの鞘は普通に動くので、持ってる方はここで利確、まあ、早い人も当然利確できるポイントですから、まあ、利確っていうのもまあ可能だったのかなと思いますし、いや違う、今日ザラバはできないね、昨日夜かな、夜とかね、だから今日は鞘拡大してるんだ、日経験ロングだから、だからまあここで通るとかね、ポジションね、
今後数日で可能性はありますね、
あるし、今持ってる方はまあこれも米国が下がること祈るしかないんじゃないって、日本はどうせ、ね、日銀買ってきたり、どっかで、ね、買ってきたり、はい、あとは2万、まあ、3000円とかで PBR 1倍の壁があったりってことで、もう崩れた場合は多分ダウの下げで結構取れるかなと思うんで、まあ、ここは今から組むのはまだねちょっとリスキーな人もいるのかな、シナリオがまた若干変わりつつありますから、なのでまあでも鞘のまあ、鞘のポイント数だけでポジ取るんであれば、まあ、現状その5300ぐらいなので、まあ、ピークはでもね6000いくつか7000近くあったんで、そこよりはちょっと欠けてるんですけど、うん、まあ高いところで取れた人は、まあ、腕組んで見るとこかなと僕は思いますけどね、
うん、そうね、うんうん、
まあ、ここでね1000-2000取って絶対っていうのもありですけど、まあ、ここまで来たらちょっとせっかくなん で、はい、1回目2回目取れてる方はもうかなりの儲けがもうすでにあるんで、うん、ここはね見たいね、荒れた時の瞬間っていうのは結構いけるかもしれないと思ってます。
これぐんとね閉じてくれたらかなり気持ちのいい、はい、
そうだよね、
はい、数字が
こんだけやってるからねずっとね番組でね、うん、はい、
確かに
うまくいってほしいなと思います。
もしかしたら今回のタイミングかもしれない、はい、ということですね、うん、はい、見て引き続き見ていきたいと思います。以上、坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券、当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ江守さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ FOMC の影響じわじわ来てる、
うん、まあ、さっきねちょうどお話やって、まあ、私のところでちょっとチャートを用意してたんでですね、はい、まあ、ちょっと同じような話になっちゃうかもしれないんですけど、はい、まあ、1枚目ちょっと見ていただくと、アメリカの債券の利回りですね、うん、まあ、債券のファンドマネージャーをされていたビゴミさんからするとですね、もうあれですけどね、うん、まあ、やっぱりあのね、さっき話した2年債とか5年債とかね、
はい、5
年がやっぱり上がってんじゃないですか、
うん、
でやっぱり長期のところが下がってきてて、うん、やっぱすごい長い、なんだっけ、超長期債みたいなやつが結構やっぱり今買われてんですよね、
うん、
うん、で値段がすごく上がってて、うん、まあ、今そっちにやっぱ逃げてんだなということでですね、うん、この超短金利差がすごく縮んできてると、
うん、
まあ、やっぱりこう短期金利が上がるっていうのはあんまりこうよろしくないですよね、うん、いろんな意味でね、
そうですね、
うん、まあ、2ページ目でちょっと見ていただくと、これ
金利あれですか、うん、5年はこの前の高値ぐらいまで行きましたよね。
なんだかね、行ってます行ってます、
行ってます、
近いところまで行ってます
と、
ね、
いうことはやっぱり10年と逆の動きをしちゃ
って
、10年ついていけなかった
ということ
ですよね、
うん、ちょっと戻したけど結局また下がっちゃってるってことで、はいはい、まあ、よろしくないパターンですよこれは。
いやいやいや、
ね、
本当ですよ、
うん、でよくあの、ね、言われるこのイールドスプレッドっていうかね、2年債と10年債でまあ大体比較するケースが多いんですけどね、この S&P500 との比較で、
はい、
私も一応こういうのは見るようにしてるんですけどね、うん、これがやっぱりこう拡大していたところからね、まあ、いわゆるイールドが立ってる状態のところが急激にこう縮小を始めてるっていうですね、
うん、
まあ、実際見るとね、じゃあ幅からするとそんなに戻ってるのかっていうと、うーんと思うんですけど、やっぱり方向がね、うん、今までとちょっと違ってきたっていうのが、やっぱり皆さんこう市場がですね、まあ、驚き始めてるんだろうなって感じですかね、
うん、
まあ、なんかあの金曜日あの何でしたっけ、あのセントルイス連銀地区連銀 の、 あのブラートさんかなんかが発言したんでしょ、
うんうん、
でそれでなんかいきなり短期金利がいやもう利上げが不自然だみたいなね、
うんうん、
発言したらしいんですけどね、
あ全部ブラートさんのせいにされてますよ ね、
ね、かわいそうに ね、
ね、
うん、まあどういう意図でね、あれなのかもしれない、まあ、でも彼はなんかいろいろ調べると今年は FOMC の投票権持ってないんだけど、うん、まあ、そのままいればあの来年はあのセントルイス連銀が一応投票権があるんで、うん、まあ、来年22年 の、 その利上げっていうのはちょっと想起されたんじゃないかなっていうね、
うん、
まあ、そんな見方なんでしょうけどね、うん、まあ、ただやっぱりこの短期金利が上がるっていうのは、まあ、さっきね株のところでもねちょっと厳しいって話ですけど、やっぱ金とかね、まあ、コモディティもそうですけど、まあ、全体的によろしくないですよね、うん、
はい、
うん、でまずですね、3ページ目かな、まあ、これ実質金利なんですけどね、これは、まあ、週末は若干下がったんで、まあ、チャートで見るとこれ左側の軸なんですけどね、チャートが上に行けばあの実質金利がマイナスになるってことなんで、うん、まあ、金の値段にとってはいいっていうパターンにはなるんですけどね、ただ金は残念ながら非常に崩れてしまってます、
うん
うん、まあ、重要なポイントもねちょっと今下回っちゃったりしてるんで、ちょっとこう今実質金利との関係もですね、なんかこう怪しい状況ですよね、
うん、
うん、実質金利はあまりこう低下してない中で1900ドルまで上がってたという部分もあったんでですね、
うん、
まあ、ちょっと無理しましたかね、うん、でそこで今ドル高でしょ、で短期金利上昇でしょ、うん、まあ、はっきり言うともう金を買う理由が今何にもないですよ、
うん、
うん、安いとか見える人だけ買うって感じですよね、
うん、
だからやっぱりトレンド的にはもう今完全に崩れてる状態なんで、
うん、
まあ、この後ねこう投資家がどういう行動に来るのかっていうのを私もねちょっと注目はしてますけど、
うん、
でちょっと4ページ目なんですけどね、このスパイダーゴールドトラストの保有高、これ毎週ね、お見せしてますけど、まあ、金価格はねご案内通りもうすごく先週は1週間、
うん、
これ1日も確かに上がってないんですよ、
うん、
うん、確か5日は続落ですね、
うん、
なかなか珍しいですけどね、
うん、
で最終先週の最終日だけちょっとこう残高がビュッとこう増えてるんですよね、
はいはい、
うん、で安いと思って買ってる投資家も中にはいるんだろうなっていうのはね、うん、まあ、推察はされるんですが、
うん、
果たしてこれ今買って大丈夫なのかなっていうね感じが正直しますけど、多分リスナーの方もねどうなるのか非常に不安でしょうけど、
うん、
今これから多分あの、まあ、利上げの話も結構出てますし、あとテイパリング、
うん、
これの話も多分出てくるじゃないですか。で2013年の時、2013年の5月か、
うん、
まあ、いわゆるそのバーナンキさんが、テーパリングを示唆したみたいなね、ちょっと話になってますけど、う あのあと利上げが2015年の12月なんですよね。結構利上げまで、まあ、2年ちょっと2年半ぐらいかかかってるんですよね。であれをねちょっと調べたらですね、金価格がですね残念ながらですね利上げが始まるまで全く上がってないっていうね、ずっと下がってたんですよ。
そうですね、
まあ、ドルが比較的強かったんでね、まあ、金利はね、まあ、上げ下げしてたんですけどね、まあ、それと同じような動きになるかどうかっていうのはもちろん分からないんだけれども、非常にですねこの利上げが示唆されて実際に利上げがいく過程、まあ、それはその利上げを織り込んでいくんでしょうけども、実際に利上げが始まるまではですね、なかなかこれは金相場はですね、苦しくなる可能性があるんじゃないかっていうね。
金の価格が、まあ、低水準でずっとこうキープされるのではなくて下がり続け、
まあ、多少下がってから横ばい、
横ばい
になってました。なのでですね、まあこれまあ、長期にね、ずっと買い下がると全然僕はいいと思うんですけどね、一応相場的にはね、そういう値動きに一応なってたっていうのは頭に入れておいていただいた方がいいかなという気は正直しています。まあ、安く買うタイミングが逆に、まあ、提供される可能性が、ね、高いので、まあ、ガツンと一発でいかないでね、しっかり分散していただいて、まあ、ヘッジ的に買うというのはいいんじゃないかなと思いますけどね。
そう思うと少し前 の仮想通貨のちょっとショックがあった時にちょっと戻したなっていうのはちょっと小さかったですね。
いや最近やっぱり、ね、見てて面白いなと思ったのはバンクオブアメリカが、はい、月に1回ファンドマネージャー調査ってやってるんですよね。でその中で、ね、出てたのが5月の調査の時に、一番その今混み合ってる市場って何ですかって、まあ、要は、まあ、一番投資家が注目してる市場って何ですかっていうアンケートを取ったらですね、ビットコインだったんですよ。ビットコインの買い、でその翌月暴落でしょ、で6月調査した時何だったかというとコモディティの買いだったんですよ。
なるほど。
で暴落でしょ。やっぱねあれ結構ね逆張り指標で使えるなみたいな、ね、ちょっと感じがしたんですね。ですごい嫌な予感したんですよ、そのデータが出てきた時、これはまずいねと、これコモディティピークだなって言ったら案の定やっぱり下がっちゃいましたね、と言ったらやっぱりドルが上がってきちゃったんでね、今まあ皆さんこうねドル建てのコモディティ見てらっしゃると思いますけど、まあ、金だけじゃなくてね、原油だけは頑張ってるんですよね。原油以外はみんな下がっちゃってる、今まで上がってたあの木材とかね、あの辺ももう今急落してますんでね、だいぶ地合いがですね変わってきましたね。まあ、さっきビコさんもちょっとお話してたの、まあ、今回その下げ、まあ、コモディティも、ね、どうなのかって話あったんですけど、まあ、複合的だってお話あったんですけど、コモディティの場合さらに金融市場の材料プラス、中国がねやっぱコモディティの価格高すぎると、もう上げさせないっていうね、なんかすごいなんていうの政策を今やってるんですよね。でその業者にすごく圧力をかけてて、まあ、やっぱりそのインフレをすごく怖がってますねというのはね、もうすごく伝わってきてて、まあ、かなりね業者さんがもうちょっとビビっちゃってる、で高値で売るな、ね、高値で買うなみたいな話になってて、だそれもあって非鉄金属なんかものすごく下がっちゃったんですよね。でその辺も多分ね絡んだ上でまたドル高になってるんで、ちょっと流れ的にはねなかなかこれちょっとしばらくはねコモディティはきついなという感じなんですよ。でただですね今日ちょっと持ってきた資料ちょっと先行っちゃおうかな、7ページ目、見ていただくと、その原油だけは頑張ってるって話なんですけどね、原油はねまだね高いんですよ、とは言いながら、でこれはね、まあ、不思議といえば不思議なんですけど、まあ、季節的にはね6月いっぱいは、まあ、まず高いですよって話ずっとしてて、まあ、実際今のところその通りになってるんですけどね、まあ、他 の, そのコモディティが総崩れになってる中で原油だけ高いっていうことなんで、まあ、それなりに強いんでしょうね。で一応こう、まあ、今週あって来週が月末か、まあ、そこまでがとりあえずその6月末までの強いパターン、そこからが重要ですよって話を、ね、してますんで、7月1日にちょうど OPEC プラスの会合があるんですね。まあ、そこで8月以降の、石油の生産量どうするか、減産幅をどうするかという話し合いが行われますんでね、まあ、そこで少しこう方向性がまた出てくるのかどうかっていうのはね、おそらく、まあ、市場が関心持って見てるところなのかなというふうに思いますけどね。
金利は下がらないですね、なんかね、これは、 うん、他のコモディと違う動きですよ ね、まあ、方向は若干似てはいると思うんですけど、う
ん、なんかあの前すごく変動してた時って結構あの金融プレーヤーがあの株とかとも一緒にこうなんか買ったりね売ったりしてた時期が結構あって、うん、多分その影響は大きかったと思うんですよ、うん、で今多分そういうプレイヤーの、うんうん、比率が相当減ってんでしょうね、下がってると思うんですよ、
うん、
なので、まあ、あのコモディティをコモディティとして見てる人の方が、うん、あ、まあ、メジャープレイヤーであれば、うん、まあ、もしかしたら、まあ、今この水準で売るのはちょっと危険かなとかね思ってる人が多いのかもしれないですよね、
うんうん、まあ、その増産爆弾が降ってきてもいいんですかっていう話ですよ ね、
まあ、そういう意味ではね、あの8ページ目、うん、これはあのアメリカの産油量と掘削リグの稼働数の推移なんですけどね、生産量はねさすがにね増えましたね、ちょっとですけどね、うんうん、1120万バレル、
うん、
でやっぱり値段が上がってきたのが影響してんじゃないですかね、少しこう爪を伸ばし始めた生産者がいるのかなという気がしますね、うんうん、で少しこう生産量増やして手取りを増やそうかなというふうにしてるところもあると、であとリグの稼働数もねやっぱり増えてますよね、
うん、
うん、ちょっとこう値段の上昇が少し生産量の増加、リグの稼働数の増加に、紐付き始めてるなという雰囲気がね、今出始めてますんで、これがちょっと進みすぎるとまた供給過剰というようなですね話になりかねませんのでね、まあ、そのあたりもしっかり見とくということになりますよね。あとさらっといくとですね、原油の在庫ですね、でこれはしっかり下がってますね、減ってますね、うん、まあ、これはあの製油所にたくさん原油をですね生成させているということがまあ背景ですね。あとはガソリンの需要もですね今週はね回復しましたね、先週か先週末ね、うん、よかったですね、まあ、一応あのレンジ戻ってきましたね、
うん、
まあ、ここまあどれぐらいの期間保てるかですね、今後はねここからどんどん増えていくってことは多分ないと思うんで、まあ、よくて横ばいですから、あの上下振れながらも大きく崩れなければ、まあ、ある程度の価格の下支え要因にはなると。で一方ガソリンの在庫はですね、
うん、
ちょっと増えてるんですよね、
うん、
これ多分ね作りすぎですね、需要に対してね、
うん、でも価格はみたいな、
まあしっかりはしてますけどね、はい、うん、なのでこれ以上作って在庫増えちゃうと、あの過去の流れよりこれ数字見るとチャート見るとね上に行っちゃうんで、きついですよね、
うん、
でジェット燃料12ページ目ですね、これはまだ戻ってないという状況ですかね、もう遅い時間かかりそうですね。で最後見ていただくと製油所の稼働率ですね、まあ、これが結局今すごく上がってきてるんですよ、もう 93% ぐらいまで来てるんで、これ相当高いですね、でもね、
うん、
だからこれ製油所を動かしてねどんどん原油を潰して、ガソリンとかいろいろ作ってるんですよね、まあ、それで重油よりもちょっと製品のね供給が増えてる状態なんで、まあ、今後はやっぱりガソリンの需要が最低今の水準でいかないとちょっと需給バランスは崩れちゃう、で原油の生産もちょっと増えてるということなんで、うん、まあ状況が悪化しないことが価格維持の最低条件でしょうね、おそらくね、うん、
これあのガソリン需要の推移は、ガソリンの需要期というか、ドライブシーズンに入ったのがちゃんと、反映されているってことなんですかね、
まあ、一応反映されてますよね、うん、まあ、これでまあ、ジグザグはするでしょうけどね、うんうん、このレンジの中でとどまっていればね、大丈夫だと思うんですけど、まあ、実際のピークはねもうどうだろう、もう7月8月いっぱいぐらいまで終わっちゃうんですよね、
うん
うん、なのでどうですかね、うんうん、まあ、あとは、まあ、コロナの、ね、影響、ワクチンの接種、日常生活の回復、経済の回復、まあ、その辺、まあ、トータルで見ていかなきゃダメでしょうね、
うん、
7月8月までも、まあ通常の年でも、まあ、ギザギザと上下はしますけどね、
うん、まあ、年によってはねもう6月末で終わっちゃう時もね、もうさっきチャート見ていただいたようにね、
はい、
ありますし、まあ、8月いっぱいまで持つ時もありますしね、まあ、その時その時でね違うんでですね、まあ、ひとまずその需給のバランスと値動きとバリューを見ながらね、あとオペックの政策と、まあ、この3つを照らし合わせながら、まあ、見ていくと、まあ、いうふうにすることでしょうね、
はい、まあ今週来週あたりで、まあ、月末の動きを見て、
はい、そうですね、
うん、ということですね。では引き続き、今後も江森さんの資料で解説いただきたいと思います、うん、
はい、
ありがとうございました。以上江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊 マネーボイス。このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。では今日のホットトピック紹介していきましょう。一つ目、大塚家具上場廃止は当然の結末。お家騒動より深刻な3つの欠陥を山田は克服するか。こちらは加古井俊介さんの記事です。2つ目、中南米ビットコイン経済圏誕生の兆し。法定通貨化の連鎖で仮想通貨は上昇するか。こちらは高島康さんの記事です。3つ目、年収400万の男に口説かれてきつい。30代婚活女子が結婚のラストチャンスを逃す4大パターンとは。こちらは山本正義さんの記事です。4つ目、退職金本当に自由に使える額の計算方法は。旅行趣味での浪費は後悔も。こちらは牧野久和さんの記事です。そして5つ目、中国 e スポーツの独走に日本は追いつけるか。2022年アジア競技大会の公式種目入りで市場急拡大。北京大学が選手育成に本腰。こちらは中国ビジネス自由研究所の記事です。では一つ目から触れていきましょう。大塚家具上場廃止は当然の結末。お家騒動より深刻な3つの欠陥を山田は克服するかという記事です。
そうですね、山田電機行ってきましたよ。できちゃう、あれ大塚家具行ってきましたよこの前。
あ、そうですか。
有明の、機関店でいいのかな、まあ一番の機関店だと思うんですけど、行ってきたら山田のコーナーがゾンとありましたね。特に白物家電のコーナーが固まってあったりとか、入ったらその家具と一緒にテレビもう一緒に売ってたりとか、こうトータル今までさ、なんか家具屋とか行くとさ、テレビさ、紙のテレビがさ、置いてあってさ、クソだせえなみたいなのがあったじゃないですか、はい、あれなんか最近テレビが置いてあって、この提携というか、完全子会社化になったんだけど、これはね、シナジーはね、行く人にとってはなんかいいなみたいな。
イメージできますもんね。
そうそう、あの紙のテレビじゃねえ。
ちょっとなんか紙はね、
そうそうそう、紙ね、
あったあった。
でも、何インチって書いてある
どっちかというとちゃんとしたテレビ置いた方なんだけど、やっぱさ、あれだけどニトリもあれだけど、家具屋行くと紙置いてあるところもあるじゃん。そうそう、それはそれで良かったなと思ったんですけど、シナジーは結構生まれてるのと、あと大塚が広すぎるからさ、結構何でもできるよね。あとなんか 2,3 社だ、山田グループあってエスバイルとかあるから、もう家もこれ天井上に中にぶっこんじゃうみたいなのも、
ね、
天井が広いとこだったらできますからね、
は
い、一回平屋だったら家建てれるよ多分。
面白い、
じゃなくてもリビングだけとかでもいいんだけど、
でオール家電とかね、
そうそうそう、で、山田電機の話、僕はもうこれもうこういう仕事してるいろんなところで意見を求められたりもするんだけど、これいろんなこと言う人いますよね。加古井さんも、どっちかというとこの、立て直しの時期を逸した的な話とか、あとおかげがうぬんという話を言って、もうおっしゃる通りなんですけど、で、結論としてね、これね、山田電機全すいませんじゃあ大塚家具は全国でその展開できるビジネスなかったんじゃない結局。だったら調子良かった時って首都圏とさ、大都市にボンボンってあってさ、で、それでさ、富裕層がわーって来てっていう話で、実際その富裕層からもうちょっとミドルな人まで取り込もうとしたり、地方にバンバン作ったりして、結局傾いていったと僕は思ってるんで、だからこれ、だから匠を使うがいいのかどうなのかっていうのは別として、もう、ある程度の、その、数でもう打ち止めにして、職人的なビジネスを行っておけば、僕はこんなにはなんなかったのかなと思いますよ。だって結局内部留学も一気に貯めた時って全国展開した初期かその前ぐらいなので、実際会社がまともに動いた時で、ずっとそのままやってたらよかったなっていうのも、あるので、 やっぱまあどうしてもでも上場すると成長っていうのがね結構ケツ叩かれる部分があるんですけど、
焦っちゃいけないんですね、
そこをまあしっかり守ってっていうのはいいかな。だからそれってすごく大事なことなんですよね。まあちょっとドラッグストアだったらまあ安売りにこだわるっていう意味ではちょっと逆なんですけど、まあサンドラッグね、この前財津会長がついに退任されましたけど、利益率を守りたいんですよね、彼の懸念は。はい。なので、まあ、利益率を守りたいっていうのがあったから、今までなかなかやらなかったんで、創業者が圧力かけたのどうか思ってるんですけど、まあ、そういう形になる。まあ、上場するとやっぱそこの規模っていうのを求められてしまうんですが、まあ、それができるビジネスとできないビジネスってあるよねっていうのがあって、うん、
世の中の流れもありますし、
ね、やるんだったらサブブランドでやった方がよかったんじゃないって気はまだマシだと思う。そうするとサブブランドは切り離して売っちゃうこともできるからさ、実際のところ、うん、まあ、というのはね、こういうその、まあ、投資家もそうだし、まあ、株式の評論家もそうだし、皆さんもそうだと思うんだけど、はい、いろいろ言いたくなるんですけど、うん、まあ、結果はこれだからしょうがないよね、もう今更言ってもねっていうところですけどね、はい。うん、まあ、岡越さんも、まあ、おかげ騒動なくても衰退してましたよっていう話ではあるんですけど、うん、はい、
この記事の中で大塚家具が失敗した要因3つというふうに挙げてまして、うん、1つ目が中途半端な立ち位置だったと、うん、で2つ目リストラの遅れで、3つ目が経営者としての覚悟のなさが理由だったのではないかということですね。で、仮に大塚家具の株をずっと持っていた方がいたとしたら、これはいつの段階で売ればよかったんでしょうか ね、答え合わせみたいな。
最後の逃げ場は配当めっちゃ出しますっておかげ騒動やった時にぶち上がったところで売るんじゃない、だと僕はそう思いますよ。
で、まあ、こういったケース、もしかしたら今後もね、他の企業であるかもしれないですけど、まあ、こういう企業で共通して何か言えることっていうのはあるんですか？
まあビジネスのモデルが大事だよねっていう話じゃないですか。それはどっかで陳腐化するので、そこをまあ先取りして、まあ、行動するっていうのが大事かなと思うの。あとは同業他社に協力なのが出てきた時、本当にこれ大丈夫なのかっていうのを考えるっていうことなのかなと思いますけどね。
やっぱりお家騒動っていうのは、まあ、時折ねありますけど、あまりその後良くないものなんですか？
まあ良くないよね。だからその株持ってる人が株振り回してるようなもんだから、あんまり良くないよね。
あんまりいいイメージないですよね。
だから株価は、まあ、その配当をむっちゃらしますみたいな、その自爆みたいなことして上がることはあるけど、まあ、M&A 合戦みたいな方が投資家としては嬉しいよねっていう話だって、やめてくださいみたいなところはあるよね。
加古井さんはやはり経営者の覚悟というのが一番大切なことだと、この記事の中で書いてあります。ヤマダ電機とのね、先ほどビーコミさんからもありました、はい、シナジー効果は今後どれほど現れてくるものなのか楽しみにしていきたいなと思います。では2つ目いきましょう。中南米ビットコイン経済圏誕生の兆し、法定通貨化の連鎖で仮想通貨は上昇するか、高島康さんの記事です。
はい、これどうですか、江森さん。
これどうだろうね。国を挙げてこうリスクを取るっていうね、もうその法定通貨としてこう認、まあ、認定するみたいなね、これはすごいですよね。なんかそのマイニングをやるとなんかあのメリットあるみたいなことをなんか誘致してるんでしょ。
そうそうですね。
すごいよね。
まあ、実際ね、石油とかも取れますからね、まあ、電力は安いのかなと
かもしれないですけど、
ね、あと水も豊富で水力もできる地域もあるでしょうしね。どうなんですかね、森さん、これは。まあ、でも中南米って結構アメリカの意義がかかってるところもあるじゃないですか。
確かにね。
許されるのっていう話もありますけどね。
エルサルバドルだっけ、なんかね、やるとか言って、まあ、結構あれ、はい、富裕層が逃げ、まあ、逃げるって言い方はちょっとあれだけど、やっぱりそっちに移住したりね、はい、
そうですね、
してる人っていうのは昔からいるから、う、まあ、そういった人たちの、まあ、感覚にちょっと近いのもあるのかもしれないけど ね、 ね。
あとこれタイトル見ると中南米って、おお、これもうあれか、ブラジルもそうかみたいなイメージあるけど、それは違うみたいで、はい、まあ、どっちかというと小国なのか、海外は小国なのかって話もありますけど、
はい、なんかこうインフレの、まあ、脅威に脅かされている国はちょっと流れていくかもというね。そうそう
そ
う、
パナマとかパラグアイでしょ、もろそうだよね。
そうですね。
で、まあ、あんまりこうね、国として安定してないし、まあ、通貨もね、もうちょっとどうしようもないような状態ですよ。だからもう最後の逃げ場になってきてるんじゃないですか、これ。
やっぱまあ狭い、小さい 国、うんうん、だからアルゼンチンとかねチリとかがブラジルがやりますって言ったらおおっていう話にはなると思うんですけど、うんうん、
まだこの辺だとね影響はないでしょうけどね。
そうですね。だからまあただやっぱそれ材料にはなるでしょうね、う
ん、あとアメリカがねこれ、まあ、やらせてんのか泳がせてんのか分かんないけどね、うんうん、なんかその可能性もあります
けど、ね、まあ、仲いい悪いはありますけどね、うん、国によってね、うん、
これまあ今後、うん、まあ、こういう小さな国経済圏としては小さなところで、うん、まあ、失敗してもリスクがね、うん、低いのかなというところから始まっているような感じがしますけれども、ね、この記事の中ではビットコインを中心とした暗号資産全般に関する動向がニュースなどから否定的な見方そして肯定的な見方この両方から解説されています、うん、でまあ、簡単に紹介しますとマイナス面というと、まあ、ハッキングの可能性ですとかバーゼ委員会こちらは
それだ、
はい、規制案で暗号資産を2つのカテゴリーに分類して、うん、まあビットコインなどは2つ目のちょっとリスクがある
そう先にそれ封じられちゃったんだよね、はい、銀行がなかな か、はい、あの暗号通貨持ちにくくなっちゃったんですよ、
うん、持つのになんかもう大量の資産を横に置いとかなきゃいけない
そうそうそうそうそこはかなり厳しいよね、
う
ん
う
ん、
はいというふうに、カテゴライズされてしまったのがマイナス面と、はい、そしてプラスが、まあ、先ほどありましたエルサルバドルがビットコイン法定通貨にするとの法案、うん、議会を、ね、もう通過しているということで、うん、パラグアイパナマも続きそうということで、どんどん進んでいくのではということであと、うん、さらにはイランもこの流れ、うん、はい、続いていくのではないかということで、う
ん
う
ん、イランはでも大変なんじゃないだって、うん、電気代とか、うん、もう、うん、国のコストがもう、うん、大変だよ今、
はい、ちょっと
やってけんのかな
中南米の、ね、はい、国々とはまた違った、うん、はい問題なんかもねありそうだなとは思いながら今後も、注目していきたいと思います、うん、ぜひ気になる方は高島康さんのメルマガ、安の第4次産業革命とブロックチェーンぜひチェックしてみてくださいでは3つ目いきましょう年収400万の男に口説かれてきつい30代婚活女子が結婚のラストチャンスを逃す4大パターンとはという山本雅義さんの記事です
今日の番組の山がやってきました
山が来ましたね、はい、山本さん婚活 FP 山本さんです
で、新井さんそれでどうなんですかこの400万の男というのは、は
い、あそうですねでもあの使い方にもよりませんかあの年収がすごく高くても、うん、こう溜め込みすぎてて絶対使わない人のためにっていう人は、うんうん持ってないのと一緒じゃないですか
おおなるほど私のために使ってみたいな、
はい、そうですねちょっとはちょっとはね
ないよりいいじゃないもう使えるものがあるんだったらまだいい
あそうですね、
でも現実的に400万でいいんかいっていう話もあるよね、
まあ、将来不安
それに新井さんが働いた年収を足したのが、はい、まあその家庭のまあうん実際あの収入になるわけですから、
はい、世帯年収
になるわけですからいいんかみたいな
そしたらちょっとしんどいのかなじゃあ私が少ないもので、ねまあ、申し訳ないですけど
とかいう話をしてそうするとお嬢キャラが定着するなと思ってあれさん実家太いからさ
いやいや太くないですよ全然細いんですけど
知らないんだけど言ってみたんだけどごめんね
でまあこれねあのなぜ今回こういう記事かと言いますと、うんうん、30代後半の婚活女性から、うんまあ、このまま年収400万円の男性に誘われたんだけどどうしたらいいという相談を受けたということで、うんうんまあ、年収の低さを気にされてますけど、うんまあ、山本さんはそこまで低くないですよとでまず冷静にメリットも考えてみてはどうですかという、ことから始まった記事でしてでもう贅沢は言えないとは思いつつどうしても悩んでしまうどう思うという相談者の、まあ、ちょっとねあのご自身の年齢も適齢期だというのが多分ね焦りもあるのかなという感じなんですけど
そうですねまあでもね人と比較しちゃう部分ってあるよね
そうまさにそれはダメということで、
そうだそれはね、ね住む場所考えればいいと思うだから所得が低い地域に住めばいい、はい、そうするといや治安が悪かったりまあいろいろな子がいてみたいなのがあるんですけど、まあ、それしょうがないじゃんっていう話で、うん
ね
うん、地域にね結構うん
家賃とか、ね、こだわればいいと思
う。家賃もそうだし、あとはスーパー安いし、はい、まあこれどこの区ですとか言うとまたこれいろんなハレーションが起こるんであれですけど、まあね、でも生活コストも安いし、 だから住む場所で考えればいいんじゃない。となるともっといいとこ住みたいわっていうとやっぱり年収気にしなきゃいけないけど、
住む場所変えるとだいぶ変わるよ、まあ、変な話だけど、
人間関係とかもね、お付き合い費用とかだいぶ違う。
子供がお利口な人が多い、生意気な分生意気になるけどね、はい、とかいろいろあるけど、
引っ張られて勉強するとかね、
周りいいのかと思いますけどね。だから僕はどっちかというと、まあ、子供はまあ受験して下町の方にやらせたんですよ、はい、そうするとなんか違う友達がいて、なんか面白い感じですけどね、はい、
まあ、ちょっとね、違う居住エリアとまたちょっと違うところに行ってみるっていうのもね、いいかもしれないですよね。
そうそう、だから解決策というのはどうすればいいのかな。これって、まあ、最終的には、ご相談くださいませって書いてあるんで。
そうですね。で、はい、今回のこのケースなんですが、まあ、どうしてもこの方年収が気になるんですが、でもそれはあまり良くないと。で、あまり年収と言っていると、年収が低いゆえのメリットを見逃してしまいますよということと、あと低年収の基準をそもそも見誤っていて、
400高いよっていう話、ね、
はい、そこまで少ないんじゃないの、ないんじゃないのっていうのと、あとは次はもっと良い男性が来ると思って待ってませんかということ、あとは知人友人の夫と比較しているのは良くないんじゃないかなと。
まあいい方と比較するからね、絶対これはね、
そうなりますね。
そう悪い方と比較するのはいいかもしれないですね。そしたら、
で、まあ年収が低ければというよりも、低ければどうかということでなくて、年収格差、自分との年収格差があまりない方がトラブルになりにくいんじゃないかということで、年収が高い人と結婚したいなら自分も年収を高めたらいいんではないかという結論なんですかね。
まあ、話は長くなるけどこのぐらいにしとこうかと。
はい、そうですね、はい、じゃあ私はまだまだ稼いでからということにしましょうか、はい、では4つ目いきましょう、はい、退職金本当に自由に使える額の計算方法は、旅行趣味での浪費は後悔も、牧野久和さんの記事です。退職金バーンと入ったらなんかちょっと使いたくなるような気持ちも分かりますけど ね
まあ、それはもう人生のご褒美みたいなもんだからね、これね、はい、だってね、その会社に勤続年数がまあ大体30年ぐらいでマックスになるのかな、それぐらい勤めるとね、満額もらえますっていう、ね、はい、まあ、会社によってね、2000万だったり3000万だったり1000万だったりするんですけど、まあ長くいたご褒美みたいなもんですからね、それは自分のために使うっていうのも僕は否定はしないですけどね。
ただ意外と計算すると自由に本当に使っていいお金ってない。そうそうそう
そう、住宅ローンの返済がね、はい、結局そのね、足が出ちゃうからね、実際、は
い、そういう前提でやってるでしょ皆さん、
そうそう、
まあ、サラリーマンの方はね、35
年ローンを組んで、30歳の時に組まないと、はい、それ以上に組んだ人って65から足出ちゃうからね、はい、
で、この記事の中で退職金を使って住宅ローンの繰り上げ完済もして、をしてもいいかという相談よくあるそうなんですが、その回答はやめた方がいい、
なるほど、
そうです、私だったらポンって返したくなるんですけどね、
まあ、気楽になるからね実際ね、まあそれが IKEA だったらいいのかな、我慢できるけど、まあでもマンションだったらですどうせね、その、はい、いろんな経費がかかりますから、まあ、それがないわけじゃないしね、解放されるわけじゃないから、あとはどうなんですかね、あとは自分で、まあ、例えば10万ぐらいの返済を毎月してたとしたら、はい、まあ、10万だったら働けるよねっていう、だから働いて返す癖をつけると減らないんじゃないお金が、僕はそう思いますよ。
意外と、年齢がもっともっと高くなっても働いてらっしゃる、楽しそうに働いてる方多いです
。そうそう、だって70までは全然働いてますよ、統計見ても半分ぐらいの人が働いてますからね、何らかで、まあ、そういう感じじゃない、やっぱりそのお金がずっとねついてくるわけですよね、
はい、そうですよ、働いてれば自由に使えるお金もね、どんどん増えていくわけですね、
働いてるからこそ8日が楽しいっていうのもあると思いますけど、
もちろん
ずっと暇だったらどうなんだろうね、
そうそうそう、
しんどいですよ、
僕らとかずっと暇だったら超焦るよね、はい、やばい、今月全然入ってこねえよみたいな話になるじゃないですか
私も焦りもしなくなってきた
から1000人みたいになって
どれそうです、はい、来たらやる、
でもね土日のセミナー埋まってないと結構なんかお茶引いてるとドキドキしません、ね、
生見さん忙しいから、
5月結構スカスカしてて、
5月スカスカだよ、
なんでパパいんのみたいな話になるんですよ、はい、
頑張んないとね、
そういう時は美味しいランチを作って仕込みの時間、
いや、居づらかったからセミナーのことにして事務所にいた日が1日ありました
けど、ね、そうです
か厳しいね、まあ、仕事が忙しかっただけなんだけどさ
はい、はい、ということで、ね、まあ、あとですね、退職金を使っての運用はいきなり初心者が退職金を使ってやるのはハイリスクということ、はい、 ということで、
ダメ絶対です、
はい、なので事前にコツコツね、はい、やっておくのが良いのではないでしょうか、うん、では最後5つ目いきましょう、うん、中国 e スポーツの独走に日本は追いつけるか。2022年アジア競技大会の公式種目入りで史上急拡大、北京大学が選手育成に本腰という記事です、うん、e スポーツ、この記事を読んでいたら、うん、中国ではかなりこう前からこの e スポーツ盛り上がっているんだなということで、うん、中国の e スポーツ市場のか、e スポーツ市場は開拓期というのが1998年からの10年と書いてあって、うん、私本当に聞き始め e スポーツというワード聞き始めたの最近だったので驚きました、
ね、
う
ん、も
う
仕事降ってくるかもねみたいな話してたんです
よ、ね、そうですね、はい、全然怖いんですけど、ね、
来なかったです
、はい、そうなんです。ただあの市場はどんどん日本でも拡大していくということで、うん、はい、関連したお仕事お待ちしてますという感じなんですが、うん、この市場、中国の e スポーツ市場の拡大予想、うん、この記事の中に書いてまして、2020年が、およそ 2.5 兆円超で、2021年 3.1 兆円超、そして2022年の予想がさらに増えておよそ 3.7 兆円を超えるということなんですね。いや絡んでおきたいですよね、
そう、
はい、どうですかね、うん、あまりゲームをしないので
いややった方がいいですよ、ね、ゲーセンとか買えばいいんじゃないですか。
お二人はなんかハマったゲームとかありますこれまで？
最近はないっすね。もうゲームというよりも仕事ばっかですね。はい。
そうなりますね。
あ、でもなんかスマホゲームはポチポチやってますけどね。うん、はい、あんまり負担にならない。リアルタイム性がないのをやってますね。はい、それが一番いいっすね。
エモリさん、なんか世代的に。
僕はね、でもね、ゲームって基本的に一切やんないんでね。
へ、
うん、昔ね、僕、もう本当に、本当にやったのはね、本当にインベーダーゲームまで。
インベーダー
もうその後一切やんない。だからもうなんかいろいろ流行ってたじゃないですか、うん、まあ、スーパーマリオもそうだけど、はいはい、まあ、僕らの世代なんだけど、はい、もうああいうの一切やんなかったから、
はいはいはい、
うん、全然ついていけないね。
へ、まあ、私もマリオぐらいですかね、なんかやったのはね、
うん、全く分かんないだから、
う
ん、
それは e スポーツの仕事来ねえよ
ただあのカードゲームの、うん、あのスマホのゲームソシャゲってやつですね、やったことがあるんですけど、 あまりにゲームに馴染みがなさすぎてめちゃくちゃ難しくて、
うん、はい、やめちゃった、
やめちゃいました、ね、
それは仕事来ねえわ
あとはモンスターを倒すっていうゲームも
ありましたね、はい、ありますね。
で事務所内で事務所の社員の男性と芸人さんと4人でコツコツ毎週配信してたんですよ、
う
ん
う
ん、
お
なんですが、ちょっと早すぎたんですね、うん、この、 あの配信 の、 このブームよりちょっと
早すぎた。早すぎんだって YouTube も7、8年前からやってるでしょ、6、7年前
から
。早すぎて3年半毎日自分で編集してあげてたのに何も話題にならずに
今です、今
は、今
は、はい、ということでちょっと早すぎる新井はもう一度戻るべきですね、うん、はい、ゲーム配信とか、うん、はい、YouTube 戻ってみるのもいいかなと江守さんを見ていて思いました、
はい。
さて今日ご紹介した記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたい言葉を知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。さてということであっという間に60分が経ちまして、お別れの時間が近づいてまいりました。さあ今日夏至ということで一番日が長い日ですね。はい、ということでね、日が長い朝早起きということで、この後の時間でモーニングルーティーンなんかお二人に聞いてみようかななんて思います。
へ
え、はい、考えといてください。我々はね、はい、毎週月曜の
ちょっと新井さんのもあるからな。
ありますあります。
なんだろう、楽しみだね。
はい、毎週月曜のルーティーンになるべく放送をお送りしてまいりますので、リスナーの皆さん今後もお付き合いよろしくお願いします。 ラジオ日経江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。それではリスナーの皆さん、また来週。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。